8. 一般質問。すべてが動画付きの二次元コード対応です。日本共産党、吉村光子。コロナ感染症から命を守る対応。6月議会一般質問で、コロナ禍での聖火リレーはやめることを求めて質問をした。しかし、町は7月6日、大勢の人の中で実施した。防災無線で町民には自粛をお願いしているにもかかわらず、感染を広げる心配のある沿道での聖火リレーを行った。また、その様子を広報で何ページにもわたって掲載している。町長はこの行為をどのように捉えているのか。
町長、聖火リレーについては悩んだが、要員の要請を行い実施した。広報でその様子を知らせることは大事だ。
共産党議員団は6月25日、オリンピックへの子どもの観戦をやめるよう町長へ申し入れをした。その時町長は、中学生の観戦は進めたいと回答している。国、県は無観客対応を決定した。町も子どもの観戦をやめたが、この対応について町長はどう思うか。
町長、やむなく参加をやめた。
コロナ禍の中、町は町民の生活を支援するべきだ。学校給食費の半年間の無償化や、水道料金の基本料金の半年間の免除などを提案するがどうか。
町長、可能性があれば検討したい。
三好スマートインターチェンジへの大型車導入は問題。町は三好スマートインターチェンジへの大型車の通行計画を進めている。地域住民は交通事故を大変心配しており、反対の声も多い。財政面でも国、つまり独立行政法人日本高速道路保有、債務返済機構および東日本高速道路株式会社、それと町で総額22億円の支出予定となっている。町の支出額は9億円を超えるのか。
総合調整官、9億円を超えることも考えられる。
公明党、桃園のり子。効果的な情報と支援、環境対策を。効果的で分かりやすい情報提供の体制構築を。町の情報ツール LINE のメニュー機能を増やしては。
政策推進室、充実を図るため早急に対応したい。
新着情報や重要な情報を LINE で迅速に発信しては。
政策推進室、各課が情報を発信できるようサポートしたい。
環境を守る行政と教育の取り組みを。プラゴミ削減に向けた目標の設定や、所沢市まちごとプラスチックごみ削減のような取り組みをしては。
環境化、大いに参考となる取り組みだ。どのように具体化できるか検討したい。
子どもたちへの環境教育充実のため、 ESD クエストや川崎エコライフゲームなど、絵本やゲーム感覚での学びを学校、家庭で取り入れてはどうか。
学校教育課、各学校に情報提供し、活用の研究を進める。
教育相談の充実を。今年度から小学校に健やか相談員が配置されたが、各学校での相談件数は。
学校教育課、三好小39件、藤久保小88件、上富小10件、唐沢小91件、千曲沢小34件。
子どもたちの心のケアの重要性を考え、相談員を全校に配置してはどうか。
学校教育課、相談員の配置で支援が充実してきている。来年度以降も今年度の実態を踏まえ配置を考えていく。
住民に寄り添う支援を。家族の逝去に伴う諸手続きを分かりやすく説明した お悔やみガイドブックを三芳町でも作成しては、
住民化、現在のものを詳しくし体裁を整えお配りしたい、町長、手続き案内を詳しくしたものを提供するとともに相談体制も充実していきたい、
公明党、内藤美佐子、ゴミ、不法投棄は犯罪との周知を、違反ステッカー、添付の違反ゴミへの対応は、
環境化、引き取りのないゴミはしばらく放置されるが、住民からの連絡を受け町が収集処分している、
不法投棄対応マニュアルの策定が必要では、
環境化、処理の仕組みはできているが検討する、
不法投棄罰則5年以下の懲役や1000万円以下の罰金等の周知は、
環境化、効果的な罰則規定の周知を考える、
在住外国人のために多言語のゴミ出しアプリは、
環境化、現アプリは対応できていない、運用面での今後の課題と考える、
不法投棄常習場所に監視カメラの設置が必要では、
環境化、防犯防災対応も含め全庁的に慎重に検討する、
庁舎トイレの様式化、来庁舎の多い1階トイレの様式化改修を急いでは、
町長、要望の声を聞いている、可能な範囲で早急にまずは1階から進める、
中学校制服の改善は、女子生徒の制服にズボンの選択を可能にしては、
学校教育課、性の多様性の尊重として協議中だ、
抜本的な制服変更は、
学校教育課、各学校で保護者や生徒の声を聞きながら協議を始める、
子宮頸がんワクチン、令和2年度に対象者宛に接種の情報提供をしたが、その効果と今後の予定は、
健康増進化、未実施の時より接種回数は増えている、今後は新小学校6年生に情報提供する予定だ、
対象年齢を過ぎた方への接種助成制度創設は、
健康増進化、今後近隣市を調査し検討する、
輝き、鈴木純、将来の町財政の硬直化を危惧する、将来の交際費返済シミュレーションでは毎年8億円の記載借り入れを見込んでいるが、過去10年間の記載の平均は約14億5000万円、8億円とした根拠は、
財政デジタル推進課、過去10年間の記載額からゴミ処理施設、中央公民館、給食センターの建設などの大型事業を除いた額を考慮して8億円に設定した、
もう少しこの事業自体が将来の町財政に与える影響を住民に伝えるべきでは、
施設マネジメント化、今まで公共施設の更新費用平準化の必要性を広報6月号や町づくり懇話会で説明してきたが、今後も要求水準書を策定する中で財政負担についても周知したい、
令和4年度中に事業費の上限が確定する、その額や社会情勢によっては事業開始の延期などを検討する考えはあるか、
町長、大きな社会情勢の変化がなければこのまま進めたいが、財政状況などはしっかり見定めていきたい、
町の人口動態をどう見るか、公共施設マネジメント基本計画の目標を達成するための適正化方策には施設の統合廃止の記載もある、適正化方策が町の方針ならば、令和12年度までに予定されている上富小学校の廃止の準備はいつ頃から始めるのか、
教育総務課、 令和4年度に検討委員会を立ち上げ、令和5年度以降に検討を開始する予定。
国勢調査の速報値では、周辺自治体が軒並み人口増の中、三芳町は4人の減。この結果をどう考えるか。
政策推進室、今後も区画整理事業地内での宅地造成が続き、人口維持の傾向が続くと見ている。
三芳未来、山口正文。新型コロナウイルスの対応について。新型コロナウイルス感染の第5波が収束後も、冬にはさらに感染拡大する可能性もある。その時に備えて町としても準備をしておく必要があると考える。一人暮らしや一人親家庭の自宅療養者は食料や飲料水の入手が困難になるが、 SNS を利用して食料の援助が行えないか。
健康増進課、県の支援もあるが、町でも支援体制を整えているところだ。
重症化予防として抗体カクテル療法ステーションが設置できないか。
健康増進課、医療者の人的資源や場所の問題など町での対応は考えていない。
今後の住民の命を守る政策は。
町長、町ではワクチン接種を積極的に行い、中学生の接種率も 40% になり成果が出ている。今後も町民の命を守る政策を、先進事例を参考に何ができるか検討したい。
町の財政について。町の下期の財政状況は。
税務課、法人住民税の下期の予測だが、法人税割が令和2年度および令和3年度の前期を比較して税制改正で3割、企業の減収減益で1割の減収を予想している。
通学路の安全対策について。通学路の安全基準は定めているか。
学校教育課、基準はないが、道路状況を総合的に判断し、安全に登下校できるように通学路を定めている。
危険な通学路は何箇所か。
学校教育課、7月の総点検において改善が必要な箇所が小中学校から29箇所報告されている。
輝き、菊池浩二。令和3年度交付団体になりました。令和3年8月、総務省より三芳町が普通交付税交付団体となることが発表された。普通交付税は地域間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住んでいても一定の行政サービスが提供されるようにするため国から交付される税で、自治体の財政力を示す財政力指数が1を下回ると交付団体となる。三芳町は今年度8年ぶりに交付団体となった。交付団体となる要因は。
財政デジタル推進課、高齢者福祉など社会保障関連の経費の増加や新型コロナウイルス感染症などの影響により財源不足が生じた。
令和4年度以降の見通しは。
財政デジタル推進課、新型コロナウイルスの影響がどの程度継続するのか不透明で見通しを立てるのは難しい。歳出では社会保障関連経費は増加傾向にあり、歳入でも新型コロナウイルス感染症の影響の長期化により大幅な改善を見込むのは難しい。令和4年度も引き続き交付団体となることも予想される。
交付団体となることで三芳町の行政運営にどのような影響があるか。
財政デジタル推進課、交付団体となった要因をしっかりと受け止めて今後の財政運営に努めていかなければならない。基準財政の表をお読みします。令和2年度収入額66億5615万8000円、 需要額62億3444万3000円、差額4億2171万5000円。令和3年度当初、収入額65億8219万9000円、需要額62億9564万円、差額2億8655万9000円。令和3年度確定、収入額64億9042万2000円、需要額64億9627万2000円、差額マイナス585万円。以上です。
バス路線の再編。令和3年11月の連休後、新しいバス路線が運行される予定だが、計画に変更はないか。
政策推進室、予定しているスクールゾーンの解除が延期になったが、予定通り運行できるよう準備している。さらに解除が延びれば運行開始に影響が出てくる。
輝き久保健治、町内ドッグランの建設計画決定。3月定例会より提案しているスケボーパークの建設について、若い世代の方が集まる場を創出する取り組みを積極的に仕掛けることが三好町の発展につながると思う。気軽に利用できるパークの建設について所見は。
町長、若い人がスポーツができる環境を支援していくことが大事と感じている。多くの愛好者の声を聞き、建設に向け考えたい。
何年もの間継続し提案し続けているドッグランの町内建設の進捗状況は。
都市計画課、庁舎敷地内、乗用車駐車場付近の緑地帯の一部をドッグランの建設地として設計業務を予定している。来年度には整備したいと考えている。
スクールゾーンの時間帯は国道を運行し、スクールゾーンの時間帯以外は幹線5号線を運行すれば、町が望んでいるバスの運行もできると思うが、なぜあえて課題がある上、保護者、地域住民からの反対の声が多い解除を選択するのか。
政策推進室、地域公共交通会議で利用者が定着するには同一ルートの方が定着しやすいといった意見が出されたため、
幹線5号線、17号線の歩道内に藤久保小学校周辺の歩道に設置されているような防御柵を設置するなど、目に見える整備等の対応は。
道路交通課、歩道の整備がされ安全の確保はされているが検討したい。
緊急事態宣言下の中、成田空港に町長、担当課、制服課長が見送りに行ったようだが、国民、町民が帰省するのも自粛が求められている中で示しがつくのか。
オリンピアード推進課、選手団への最後のメッセージを届けるために見送りに行った。ただし議員からの意見は真摯に受け止めたい。
三好未来細田光恵、新型コロナ対応の改革について。新規感染者数ばかりが報道されているが、それでは恐怖心を煽る偏った報道となる。町のホームページではコロナ感染症の発生状況の累計ばかりが掲載されている。感染者数だけでなく回復者を伝えることが重要であり、現状では治療中の患者数、入院数、重症数等が認識できない。
健康増進課、朝霞保健所管内で発生している膨大な陽性者数の状況を管内、市、町へ提供するのが困難と連絡を受け、情報発信ができない状況である。
新型感染症を2類にしたことが医療崩壊の主因との指摘が多くあるが、町の見解は。
健康増進課、報道などによると2類から5類に変更するという議論が出ているが、賛否両論あり、不透明であることも事実である。
外出自粛やマスク着用の弊害、 浅い呼吸、酸欠、認知症進行等についてどのように把握しているか。
健康増進課、関係機関からの状況によりできる限り把握するよう努める。
夏休みの小中学校のプール開放の現状は、
学校教育課、小学校1校で水泳教室利用があった。
他の学校ではなぜ水泳教室は開催しなかったか。
学校教育課、検討した結果開催しなかった。
地球温暖化対策の推進の是非について、地球温暖化対策としての CO2 削減は逆効果と考えるが、三好町での CO2 排出削減の取り組みの内容は、
環境化、緑地の保全、緑化の推進に取り組んでいる。また役場でも地球温暖化対策実行計画を持ってエネルギーの消費、CO2 の削減に取り組んできた。
三好未来、林芳美。ヤングケアラーへの理解を深める。ヤングケアラーとは、通学や仕事の傍ら、障害や病気のある親や祖父母、年下の兄弟などの介護や世話をしている18歳未満の子どものことです。ヤングケアラーの支援体制、相談体制は、
福祉課、ケアラーに特化した相談窓口はない。負担軽減を図ったり、個別相談や家族会の案内など最も適したサービスを提供している。学校教育課、担任、養護教諭、スクールカウンセラーなどにいつでも相談できる。研修などを通して教職員の意識を高めている。
条例の制定は、
福祉課、検討はしていない。課題を解決する中で条例制定に効果があれば検討する。
少子化を見据えた部活動のあり方について、現在合同部活動となっている部活動はあるか。
学校教育課、三好東中と藤久保中のサッカー部、三好東中と富士見市の中学校の野球部。
部活動のあり方についての考えは、
教育長、生徒数、教員の減少で持続的な運営体制を考える必要がある。生徒の活動機会が損なわれないように、長期的には学校単位での活動から地域単位での活動へ視野を広げた体制の構築についても今後研究していく。
オンラインを活用した地域活性化について、中止となったイベントの代替案や新規事業として e スポーツを取り入れては、
オリンピアド化、体育協会やスポーツ推進委員などに意見を伺い、一つの手法として考えていきたい。
三好町の魅力を全国に発信できる子ども向け社会体験アプリの導入は、
子ども支援課、子どもたちが町に興味を持ってくれると考える。費用対効果も含め研究する。
日本共産党、本名博士。ライフバス7番線休止の代替策を。ライフバス7番線の休止時期は、
政策推進室、11月を予定している。
いつまで休止なのか。
政策推進室、特に期間は設けていない。
復活の可能性は、
政策推進室、可能性はあるが財政的負担も考慮しないと難しい。
7番線がなくなることへの代替策は、
政策推進室、8月9日の住民説明会でいただいた意見、提案などをもとに事業者と協議し判断したい。
今後の公共交通の在り方をどう考えるか。
政策推進室、バス路線の再編、公共交通補助事業の充実、シェアサイクルの導入など住民主体の移動サービスを支援していく。
町長は住民説明会に参加して今後の公共交通をどのように考えるか。
町長。 限られた財源の中で町全体の利便性を良くするという意味で理解願いたい。できることは速やかに対応したい。
スクールゾーンの解除と住民合意。住民アンケートについては多くの住民からどう答えてよいかわからないと聞いている。設問方法に問題はなかったのか。
政策推進室、問題は考えられない。
住民と丁寧に話し合ってもらいたいが。
自治安心課、住民説明会を実施する。
待ったなしの地球温暖化対策。多くの自治体が表明している2050年二酸化炭素実質排出量ゼロ表明を三好町も行っては。
環境課、前向きに検討する。
日本共産党、増田真澄。危険なブロック塀などの改善を。町の危険ブロックに関わる制度としては生垣設置奨励補助金限度額5万円があるが、この制度はブロック塀を撤去するだけでは対象にならない制度か。
都市計画課、この制度はブロック塀などを撤去して生垣を造成する、または新たに生垣を作る時の助成となっている。
自然災害から命を守る観点から、危険ブロック塀等の撤去・改修補助等の安全対策を地域防災計画・耐震・改修促進計画に位置づける必要があると思うが、どうか。
自治安心課、これまでの災害などに学びながら、自然災害なども次の地域防災計画の改定時には検討したい。
埼玉県内では約 34% の自治体がブロック塀等の改修支援を制度化している。危険なブロック塀等の問題を早急に制度設計することが必要と思うがどうか。
町長、いつ大きな災害があるかわからない。住民の命を守るという点では行政としても一歩踏み込んだ支援体制が必要と感じた。先進事例を参考に担当課と協議をしていきたい。
町の職員募集の記事に障害者募集の記載を。令和2年度、令和3年度の町の職員募集案内やチラシに障害者含むと分かるような記載はあるか。
総務課、書いてはいないが幅広く募集している。
精神障害、発達障害の方たちからは記載がなければわからないとの意見があったが、どう考えるか。
総務課、今後は誰にでもはっきりわかるように募集記載を考えていく。
その他の質問。藤久保地域拠点施設基本計画の藤久保小学校の緑の保全等について。三好未来、井田和弘。今後の観光施策について。コロナ禍でこれまでの施策と変えたところは。
観光産業課、コロナ感染症防止対策をしながら、またマイクロツーリズムの考え方を取り入れた形で行っている。
観光に特化した部署や組織の必要性は。
観光産業課、情勢を見ながら、また町のバランスや優先順位を鑑みながら各部署と調整していきたい。
観光分野における人づくりは。
観光産業課、人づくりの一環として農業遺産コンシェルジュ養成講座や農業塾を行っている。コロナ禍においても人づくりは大変重要と考える。
情報発信の拠点整備は。
観光産業課、課題を整理し、町の観光資源を活用したシティプロモーションと合わせて効果的に発信していきたい。
観光の拠点、また農業遺産の拠点としての農業センターの機能強化は。
観光産業課、今まで以上に町の魅力や伝統農法を発信できる施設にしたい。
駐車場の整備は。
観光産業課、管理業務や経費負担が発生することから慎重に検討したい。 また役場駐車場やパサール三好を活用したパーク&ライドなども検討したい。
三好スマートインターチェンジの古化は観光分野での活性化も期待される。今後の調査研究は？
総合調整官、事業進捗や開通後の社会情勢などを注視しながら、関係各課、関係機関と調整しながら検討していきたい。
これまでの観光事業や施策の検証は？
観光産業課、行政評価や入り込み客数を活用し検証している。事業によってはアンケートも活用している。
三好未来、細谷光弘。新型コロナ感染症の強化対策は、第5波の中で学校保育所の感染防止強化対策は、
学校教育課、ワクチン接種の推進、抗原検査の準備、分散登校ほか、基本的防止策の徹底強化を行った。子ども支援課、可能な限りの対策を行い、感染防止対策などを通知している。
教室に機能付き空気清浄機等の設置をすべきでは、
学校教育課、機器の設置については学校ごとに対応している。対策としては常時窓を2カ所開けている。子ども支援課、設置などは現在特にしていない。
感染者が増えた場合、町独自で全面オンライン授業に切り替える準備は万全か？
学校教育課、すでに準備済みで町の判断で行える。
自主休校をした場合は、
学校教育課、オンライン授業にて対応している生徒は出席扱いとなる。
町独自の町民への支援策や相談チャンネル開設は？町のホームページは、今は新型コロナウイルス感染が疑われる場合の対応や、罹患した場合のサポート内容や相談チャンネル等の発信が重要なのでは？
健康増進課、今後町の支援策を検討しつつ、他の自治体のホームページも参考にして内容を検討していく。
のぞみ等の規制は、庁舎北側の金属の山など有価物と判断されるものを規制する法律は現在はない。三好町でも綾瀬市再生資源物の屋外保管に関する条例などを参考にして規制条例を作るべきではないか。
町長、綾瀬市の条例を参考にしながら町独自の条例を作っていきたい。
ここまでは山本
小沢がお伝えしました。